皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちのために死んでくださり、命を与えてくださった方、私たちを通して豊かな実を結ばれる方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、東日本のためにですね、祈りたいと思います。ですね、ちょっとこれをですね、配ってもらえますか。1枚ずつ。字が随分細かいんですけど、1枚に収めるためにですね、ちょっと無理をしました。もし今受け取られたやつで、どうも一番最後のとこ文章が途切れてるなと思う方があったらですね、言ってください。ちょっと字の大きい部分があってですね、それは下が途切れてるかもしれないですね。この中でですね、下の方にですね、気仙沼第一バプテス教会、それじゃないですね、シーサイドチャバイブルチャペルですね、伊藤美恵子氏様よりという文でですね、これシーサイドバイブルチャペルはですね、ここがですね、完全にですね、流されてしまった、そういうところなんですね。で、ちょっと4行目くらいからですね、読みします。流出したシーサイドバイブルチャペルの教会跡地から相当遠くないところに小さな2階建ての小学校があります。地震の当日、この学校の屋上に児童100人を含む600人もの人たちが避難していました。伊藤さんのご主人はその小学校の校長先生としておられ、児童と一緒にその屋上に避難していました。伊藤さんはその、伊藤さんはメールでその状況を知りましたが、学校の周囲の家が流され、学校は孤島のようになっていたそうです。雪まじりの寒い夜、強い野心が何度も襲う中、伊藤さんはご主人と600人の避難者の無事をひたすら祈っていました。翌日、600人全員が救出され、ご自身も帰ってきました。目撃者の情報によれば、巨大な津波は対岸にぶつかり、教会の上を越えたところで急に勢いを失って低くなった。それで小学校は助かったということです。私たちも実際に現地に行って周囲の様子から考えても、入手した教会との距離から考えても、わずかに解説の建物が流されずに持ちこたえたとは奇跡としか言いようない現実を見ました。教会は流されましたが、内藤先生ご家族は無事で被災地に希望を届けています。クリスチャン人口の少ない、クリスチャン人口のですね、続きの文章はですね、すいません、こっちも、クリスチャン人口の、少ない日本の中でも特に伝道の難しい東北の地域で、たった一人のクリスチャンの祈り、一人のクリスチャンの存在そのものが大きな影響を及ぼしていたことは、間違いありません。他にもクリスチャンの教師のいた学校、職場が奇跡的に助かったという話が震災後多く聞かれています。私たち主を信じる者一人一人の存在は小さいかもしれませんが、主はその一人一人の祈りに耳を傾けておられます。本当に祈り続けていきましょうということですけれども、神様がね、その教会をね、その教会犠牲になり、流されてしまいましたけれども、でもそれを用いてですね、してたくさんの人を守られたというね、そういうことですね。で、今本当に素晴らしいことがですね、この東北の地では起こっているということです。で、このですね、もう一箇所ですね、坪井先生の証というの、先生よりというの一番上のところにありますけれども、この中でですね、それの真ん中、その基地の真ん中あたりですけど、坪井先生によればという、今県外に貸し住宅を建てて避難者が 入居者としても我が家に帰るのが何年先になるかわからないという中で、活住宅は避難所での延長でしかありません。人々がこの先最悪30年間安心して暮らすことのできる住宅所として、そして生活の場となるコミュニティ、つまり一つの新しい町が必要だと考えています。先生は世界中のクリスチャンからの支援があれば、一つの新しいクリスチャンタウンを作ることも可能ではないと考えています。避難されているクリスチャンの中核にノンクリスチャンも安心して住めるような街を作ることができれば、どれほど素晴らしいことでしょうかということですね。こういうこともね、考えてもらえる。そして教会に実際たくさんの人たちがね、未信者の人たちも集まってきているんですね。で、私たちがね、これまで考えなかったようなことがですね、どこで起こってきています。ですから本当にそれらのことのためにもですね、祈ってまいりましょう。それではですね、いつもの挙げさせていただいている課題ですけども、今のようなことも覚えてですね、共にもう 1,2 分ですけども祈りたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、いらっしゃる方に信じていただきます。どうぞ助けてください。私たちの神は遥かに超えてあなたは働いておられます。主はさらに働いてください。それに出してください。あなたに頼ります。あなたに信頼します。あなたのことを思います。どうぞ祝福してください。力強い名前を出してください。主よ、あなたに期待します。とあなたに期待します。主はあなたにこからされます。お父様、どんな状況、主が主がそんな状感謝します。主よ、すべてのことをあなたの御から受けています。そしてあなたは力ある方です。大いなる方です。私たちの考えをはるかに超えて御業をなさる方です。どうぞこの東北地方に今働いてくださって、あなたの栄光を表してくださいますようお願いいたします。そこにあって、どうぞクリスチャンを強め、教会を強め、そして人々を助けさせてくださいますようにお願いいたします。主の御業がなりますように、御心がなりますように、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。いつものようにですね、主題聖句、すいません、聖書の通俗箇所をですね、見ていきたいと思いますけれども、旧約聖書がですね、列王記第1から第2、そして新約聖書がヨハネの福音書となっています。この列王記第1ですけども、これはソロモンの時代から始まってエリアの時代で終わります。そして列王記の第2、エリシャの時代へと入っていきます。この時代ですね、エリアやエリシャの活躍した時代、その時代はですね、多くの王様がですね、この神様に反逆して、そして民も神様に従うことなく、イスラエルが衰退していく、滅びに向かって進んでいく、そのような様が書かれていますね。しかしそのような中でですね、神様が御業をなされ、そして人々がまた悔い改める、その時に神様はですね、民を守られ、祝福され、主の栄光を表されますね。そのところを見るとですね、神様の忍耐、そしてまたですね、本当にどこまでも変わらない神様の愛を教えられますね。今も神様はですね、私たちのことを忍耐を持って導いてくださる方です。そのことを覚えてですね、神様の前に出てまいりましょう。またそういうところどうぞお読みください。また新約聖書ヨハネの福音書、今回の通読箇所は十字架を前にしたイエス様の歩みが書かれています。そういうところもですね、ぜひお読みください。ではですね、今日はヨハネの福音書 開いてまいりましょう。ヨハネの福音書の12章23から36節のところです。
もし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えると言うならその人は私についてください。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立ってそれを聞いていた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、実際はあの方に話したのだ。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から地上から投げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。ここで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間光はあなた方の間にあります。闇があなた方を覆うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。イエスはこれらのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。
アメン。では次第成功ですね、一緒にいたいと思います。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ヨハネの福音書12章24節。ありがとうございます。ではこのところから豊かな実を結びますと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。イエス様はご自身がですね、十字架を前に弟子たちにお答えになられた。まあ、今回のところはそういうところですけども、この中にはさまざまな天国の法則があります。で、特にですね、今回のところその中でも大切なことが書かれています。イエス様はですね、人の子が栄光を受けるその時が来ましたと、まさに十字架の時が近づいているのことを言われました。人の子が栄光を受けるとき、まあ、イエス様十字架にかかられるその時をですね、このように言われたわけですけども、イエス様が十字架で死なれるその時こそがイエス様が栄光を受けるときである。皆さん、ここにですね、神様のご計画と人間の考えの大きな違いがあります。私たちが栄光ということを考えるなら、どんなことを考えるでしょう。例えばですね、オリンピックで活躍した選手が表彰台に上がって金メダルを受け取る、まあ、それはですね、素晴らしい栄光の瞬間ですね。ではイエス様は何をご自身の栄光とされたか。イエス様にとって十字架こそが栄光でしたね。まあ、それはなぜなのか。 それはそこにイエス様の使命があったからですね。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖い代価として自分の命を与えるためであるのと同じですと、こう書いてありますけども、イエス様はご自分の命を与えるために来られました。これがイエス様の使命であったわけですね。ですからその使命を果たすということ、それがイエス様の栄光であったわけです。ですからここでですね、イエス様がイエス様の十字架をですね、この十字架にかかるその時をですね、栄光を受ける時が来た、こう言われたのは、何かですね、綺麗事やですね、そういうふうなことでではなくてですね、まさにそれこそがイエス様の使命であるということを表しているということですね。それに十字架の上でイエス様は使命を全うして言われました。完了した、完了した。イエス様がこの地上においてなすべき技を完全に成し終えることができた。イエス様は全てを成し遂げられた。それがこの完了したという言葉に表れていますね。またイエス様はそのことゆえに私たちにもこう言われます。イエス様は私たちのために、使えるために来られた。それを私たちにもこう言われます。この28節は今さっき見ました箇所です。人の子が来たのは使えるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人の流れに代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとありますが、25節から読むとこうありますね。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うのは、あなた方のしもべになりなさい。そして人の子が来たのが使えるためではなく、かえって使えるためであると、こう言いますね。イエス様が使えるために来られたと同じように、あなた方も偉くなりたいと思うなら使えるものになりなさい、人の先に立ちたいならしもべになりなさいと、こう言われたわけです。これは神様の法則の一つですね。偉くなりたいならしもべとなりなさい、使えるものになりなさい。これは天の御国の法則の一つです。人はですね、権力を争います。なんとか権力を手に入れようと、それを奪い合うようなことさえありますね。今国会はですね、また政治家たちはそういう争いをしていますね。今の気に乗じてですね、誰がトップに立つかというふうな、そういう争い、人は権力を争おうとする。まあ、逆にですね、ナンバーワンに習ってもいい、もともと特別なオンリーワンというですね、こういう歌詞の歌があったりもしますね。で、良い考えにも聞こえますが、危険な面があります。それぞれ自分勝手に生きるのがいいと、そういうふうに取られられかねないですね。それはわがままな考えです。聖書は自分の好き勝手に生きなさいと言っているのではありません。私たちの原則は、それぞれが勝手に生きるのではなく、神様にあって他を尊び、互いに愛し合って生きることですね。フィリピ人の手紙にはこう書いてあります。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるよう、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、心出しを一つにしてください。何事でも自己中心や教育からすることなく、手に下って互いにと自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけじゃなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間はそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。フィリピ人の手紙2章10、1から5節。 私たちはこのように互いに愛し合い、一致を保ち、心を合わせ、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思い、互いに帰りにそのように歩みなさい。でこれがキリストイエスのうちにも見られるもの、いやこの私たちのうちにおられるイエス様がそのように私たちを通して現れてくださるということですね。そしてそれゆえにこう続きます。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神の見姿で現れる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、全てのなりまさるのはお与えになりました。皆さん、イエス様は自分を卑しくして死にまで従い、十字架の死にまでも従われたから、神様はキリストを高く上げて、全ての名にまさるのをお与えになったと書いてあるんですね。イエス様がご自分の命を捨てられたゆえに、神様はキリストを高く上げられた、天に上げられたんです。イエス様はそのように私たちに使い、またご自身の命を与えてくださいました。これがイエス様のなしてくださったことですね。私たちはこのことを覚えて、心から主に感謝して、また賛美しなければなりませんね。イエス様のなしてくださったこの御業を褒めたたえるんですね。さて皆さん、そのようにですね、イエス様がご自身を与えてくださった、それゆえ自分自身を与えること、自分が使えるものとなっていくこと、これが天国の法則の一つですね。そのようなものを神様は祝福される。低くなったものを高く上げられる、これが神様の法則、天国の法則です。私たちが与えるときに私たちは受ける。マルカイの福音書にははっきりこう書いてありますね。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りよくして、押し付けにするであふれるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分を計り返してもらうからです、こうあります。与えなさい、そうすれば与えられます。与えれば与えられる、これはですね、重要な法則です。私たちはこれをですね、忘れないようにしなければなりませんね。私たちが与えるなら与えられる。施すことにおいて、援助や支援活動において、献金において、私たちがこの言葉に従い行動するなら、この御言葉に従って行動するなら、私たちは神様から祝福を受けるんですね。ビジネスの世界のようにですね、与えて相手から受け取ろうとするのではなく、私たちが与えていくところに神様からの祝福が注がれていく、これが神様の定められた法則です。この教会のスタートの時もそうでした。このですね、4月からですね、開拓をこの牧野で始めて、その時はですね、自宅でやっていたわけですね。その後ですね、8月からですね、この場所でスタートしたわけですけども、このですね、4月、自宅で初めてですね、狭い場所なんで、もうなかなか大変でですね、そうするとすぐにですね、もう新しい場所をなんとかしないとという声が上がってきました。でもその頃ですね、まだですね、グレイスチャペルはちょうどですね、会場の建設が終わって、そしてその建造式とかですね、そういうことのためにですね、忙しくしている時だったんですね。 で私はですねこちらの教会のことを置いてですねグレイスチャペルのことでですねいろいろと走り回っていました。時間を割いていました。中にはですね向こうの教会のことよりもねこちらのシティチャーチのことをちゃんとやってくださいとおっしゃる方もありました。でもですね私はですねこのことを与えなさい、そうすれば与えられるというこの御言葉を握っていました。神様から与えられていました。それでこのグレイスチャペルのことをですねきちっとすればですね神様がこちらのことを与えてくださると信じてたんですね。それでこのグレイスチャペルの剣道式があって、それは何日間かですねこの記念礼拝があってですね、そして最後の集会、その日はですね夫人の集会があってですね、その夫人の集会に出た家内をですねグレイスチャペルからですねこう夫人の集会、午前中の集会だったんですけども、そこにですね、出席して、そしてですね家内がその後ですね仕事に行くためにですね、ここにこう送ってきたわけですね。この近くに仕事場があったんでね。で送ってきて家内を下ろしたところでですねここのですねテナント募集の看板を見たんですね。でそれまでこの場所はですねしばらく空いてたのは空いてたんですね。そしてこの場所はいい場所だなと思ってたんですね。ところがなかなかですねそこがテナントで出てこなかったんですね。でそれがですねその日ですね私はその募集の看板を見つけてですね、そしてそこで電話をしてですね、そしたらオーナーのここのオーナーの方がですねぜひ来てくださいと言ってくださってですね、そこから先の話までするとですねもう長くなるのでここまでにしますが、本当に神様がですね全てが終わったその時に用意しておられたんですね。私たちがどれだけ神様の言葉に従うことが大事か、私たちが自分で何かするんじゃなくて、私たちは本当にどこまでも神様の言葉に従っていくことが大事なんだということを教えられます。そうやってですねこの教会はスタートして、今もこうしてこの場所でですね共に礼拝を捧げることができる本当に感謝しますね。それで神様が導いてくださったことです。私たちは本当に与えなさい、そうすれば与えられます。これを神様から受け取ってですね、神様に信頼するがゆえにそのようになさせていただきましょう。神様を信頼し、そしてこの御言葉に従っていくと神様は確かに祝福してくださいます。ですからですね、さまざまな形で施しをなす、またですね献金においてもそうですね、自分の考えの範囲を超えて神様がしてくださると信じてですね与えていく、そこに神様の祝福が注がれていく、私は信じましょう。さてお話を戻しますが、このですね人の子が栄光を受ける時が来ましたイエス様が言われてですね、そして一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのものです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます、イエス様が言われました。この十字架で死ぬというこのことはイエス様にとってはその使命の全うでした。そして神様のご計画が成就することでありました。イエス様が完全に従われたということでもありました。そしてこの十字架の勝利こそがイエス様の栄光でしたね。これは素晴らしいことですね。主は十字架で栄光を取られました。その方法はご自分の命を与えるという方法に言いました。イエス様はご自分の命が十字架で、このご自分がですね十字架で死ぬならば豊かな実を結ぶと言いましたね。実際にイエス様は十字架で死んでくださって、この麦は豊かな実を結んでいますね。イエス様がこの十字架で死んでくださった、皆さん考えてください、私たちは死んだら終わりだと思うんです。死んだらそれ以上何もできないと思います。でもイエス様は十字架で死なれたんです。そしてそこからその実は広がりました世界中。そしてキリスト教はですね世界で一番大きな宗教となりましたね。 まあ、宗教という言い方がですね、本当に正しいかどうか分かりませんけども、イエス様を信じる人は世界中にたくさんおられますね。だそしてそれだけではない、まあ、アメリカはですね、キリスト教国というね、まあ、本当にアメリカがですね、キリスト教のその建国の時以来の精神の中にあるかどうか分かりませんけども、しかしアメリカは非常に祝福されていますね。世界一の大国となりました。皆さん、何もない海賊地から二百数十年でですね、世界一の大国となったんです。何千年も歴史のあるところを超えてですね、世界一の大国となったんです。キリストの名のゆえであると思いますね。その建国の時にあった精神、まあ、今のアメリカが本当にそのような正しい国であるかどうかは分かりません。しかしですね、皆さん、このことからも一つ私たちは教えられます。私たち自身に問題があったとしても、神様はキリストの名のゆえにその人を祝福されるんだということです。イエス様を信じるものであるということのゆえに、あなたに問題があったとしても神様は祝福してくださいます。まあ、もちろん私たちはどこまでも神様に従っていく、そのことは大切なわけですけどね。でも神様の祝福が、イエス様が十字架で死んでくださったこの祝福は、そのように及び、そしてそのようにして今も働いているんだということですね。これがイエス様のなされた御業、そしてその身ですね。そしてそのことゆえにですね、イエス様はご自分に従う者が同じ道を歩むようにと勧められます。ヨハネの福音書12章26から29節はこうありましたね。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい、そう言われます。私たちも使えるものとなりなさいとイエス様は言われます。27節にはですね、イエス様のその決意が書かれていますね。イエス様は十字架を前にしておられます。もうすぐ十字架にかかるその時になってですね、父よ、この時から私をお救いください、そう言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと言っておりますね。このために私は来たんだ、十字架にかかるために来たんだ、父よ、皆の栄光を表してください、そう言うとですね、天から声が聞こえたんです。私は栄光を常に表したし、またもう一度栄光を表そう、父なる神様ご自身がですね、人々にも聞こえるようなですね、まあ、人々にはですね、雷が鳴ったように聞こえたと言いますけども、そのようにですね、イエス様の語りになった。そしてさらにイエス様は言われます。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためにです、ね、イエス様は父なる神様の御心をよくご存知でしたから、そのようにして父なる神様が語られたことによってですね、確かにこれが神様からなんだと人々が知るため、そして今はこの世の裁きです、今この世を支配する者は追い出されるんです、イエス様のこの御業によって敵の力を追い出される、私が地上から上げられるなら私は全ての人を自分のところに引き寄せます、イエス様の御業、神様のご計画のもとでですね、イエス様が歩まれたその結果として、イエス様ご自身が地上から上げられる、そして全ての人を自分のところに引き寄せる、イエス様はそのようにですね、ご自分の死に方を示されました。イエス様はご自身がどのように死ぬのか、そのことを示しですね、そしてこれから先どのようになっているのかをお示しになりました。イエス様は 十字架で死なれました。一粒の麦となって死なれました。そしてそこに実が、豊かな実が結ばれるとイエス様は言われました。でそのように実が結ばれましたけれども、皆さん、私たちが今結ぶ実は全てこのイエス様の実なんですね。イエス様が十字架で死んでくださって、そしてこの一粒の麦が死んだことによってイエス様は実を結ぶと言われました。皆さん、私たちは例えば聖霊の実を結ぶ、旧霊の実を結ぶ、しかしそれは私たち自身が結ぶのではありません。これはイエス様が十字架で死んでくださった結果の、イエス様が一粒の麦となって死んでくださった結果の実なんですね。ですから私たちはただ主に結びついていることによって実を結ぶことができるわけです。私たちの努力、私たちの考えでその実が結ばれるのではなくて、イエス様がこの十字架でなされたことによる実が私たちを通して表されていくということなんです。今私たちはこの神様のご計画、イエス様のご計画、そしてイエス様が実を結んでいかれるその中に置かれているんです。教会に実が結ばれる、それもですね、イエス様が私たちの教会を通して実を結ばれていくわけですね。実が表されていくわけです。人々が救われるという実、私たちのうちに御霊の実が表されていくという実、これ全てがですね、イエス様によるんだということですね。ですから私たちはしっかりとイエス様を見つめていかなければなりません。信じる者が豊かな実を結ぶようにされた、私たちが信じるなら豊かな実を結ぶようにされた、しかしそれは全てイエス様の実なんです。だからこの実はすでにその実が結ばれる用意が整っているんですね。それを全てイエス様は十字架でなされたからです。私たちはこの主の御業に感謝してですね、そして主にあって豊かな実を結ぶものとならせていきましょう。そのためにどこまでも主をですね、しっかりと見つけてまいりましょう。私たちの歩みを通して主の栄光が表されるようにお祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。金沢姉妹お祈りください。
天の神様、あなたの御名を信じております。今日もあなたの御名を信じることができましたことをありがとうございます。イエス様が私たちの代わりに天地に光り光ってくださったことによって、私たちは本当にこの恵みを受けることができますから、本当に感謝いたします。私たちの恵みを受けて、イエス様が身近で待っていしますことによって、全てを与えられているとあなたはおっしゃいます。それに、あなたの自信と言葉を信じて、あなたに従い使えていくことができますように、これからも助けに導いてください。イエス様の皆によってお願いいたします。アーメン。
アーメン。